世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。はいさーい、こんにちは。今週は沖縄の挨拶でこんにちは、はいさーいから始まりました。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、マスコットキャラクターのおもてなしちゃんです。表はひらがな、梨は漢字、果物の梨をイメージしたマスコットキャラクターなんだよ。おもてなしちゃんの仲間ソックス5と一緒に世田谷を盛り上げる活動をしているんだ。この番組は世田谷から世界へ、おもてなしのリアルな現場、おもてなしの最前線を発信していなーしゅ。さーて、今週は世田谷区下馬にあるキリスト教系の幼稚園、泉幼稚園のおもてなしを紹介するよ。泉幼稚園は東急東横線祐天寺駅から歩いて11分、泉バプテスト教会の中にある幼稚園なんだ。聞くところによると、泉幼稚園では園外保育、つまり幼稚園を飛び出しての保育を積極的に行っているそうで、例えばね、山登りやキャンプ、銭湯体験、これお風呂ね、お風呂、お泊まり体験などアウトドア保育が盛んな幼稚園なんだって。羨ましいな。だけどこの1年半コロナの影響で保育の現場も大変だったはず。今週は泉バプテスト教会付属泉幼稚園の園長先生で牧師さんでもある城倉圭さん、そして2020年父母の会会長渡辺恵子さんをスタジオにお迎えして、子どもたちの笑顔を大切に、感染対策や各家庭とのつながりなど泉幼稚園のおもてなしに迫ります。お楽しみに。それでは世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、まずはこちらのコーナーからいってみよう。
こんにちは。
こんにちは。
このコーナーでは毎週世界の言葉でこんにちはを紹介します。いろんな国のこんにちはをラジオを通して一緒に学んでいきましょう。これまで世界中のさまざまな国を紹介してきたけど、今日は番外編。今日取り上げるのは一足先に夏本番の沖縄。日本の中でも独自の文化を持つ沖縄の言葉、琉球語を取り上げるよ。琉球語とは奄美大島より南の琉球諸島で話されている方言の総称を言うんだ。よく聞くウチナーグチは正確に言うと沖縄語って言って、琉球語の中でも沖縄諸島中南部の方言を指すそうです。ウチナーグチ、沖縄語は琉球語の中の一つってことだね。琉球語でこんにちはは知ってる人も多いかな。そう、はいさーい、木納小吉&チャンプルーズの代表曲ハイサイおじさんは有名だよね。ハイサイは出会い頭に、いや元気、どうもどうもって言った感じでいつでも使える挨拶言葉だよ。朝でも夜でもおはよう、こんにちは、こんばんはの代わりに、とりあえずはいさーい、また電話に出た時のもしもしもはいさーいって OK。 ただしはいさーいは男性が使う言葉で、女性が使う場合ははいたいとなるので間違えないように気をつけてね。他にもはいさーい以外にこんにちはを意味する言葉でチューがなびらー使われるよ。沖縄の人に会ったらハイサーイまたはハイタイと笑顔で挨拶してね。 今週は沖縄の言葉琉球語でこんにちは、ハイサイ、そしてハイタイを紹介しました。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。
おもてなしの最前線、今週は世田谷区下馬にある泉幼稚園のおもてなしに迫ります。泉バプテスト教会附属泉幼稚園の園長先生で牧師さんでもある城倉圭さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では最初に自己紹介を兼ねて一言お願いします。
はい、ご紹介いただきました、城倉と申します。まあ何を言っていいのかちょっとよくわからないけれども、日曜日は牧師ですが月から金曜日までは、はい、幼稚園の園長として働いております。
よろしくお願いいたします。ではまずは泉幼稚園の紹介をしていただきたいんですが、もう城倉さんはそうなんですよね、牧師さんと園長先生兼任されているということで、この泉幼稚園は長い歴史も70年以上になりますか。
そうですね、1949年に、宣教師の家から始まったということですので、
はい、幼稚園の特徴って何でしょう。
もううちはだからキリスト教主義と、それとまあアウトドアですね、それを掛け合わせてるっていうところがまあニッチなというか隙間な部分というか、その地域では珍しいというふうに思っております。
園外保育アウトドアっていうのがまたちょっとワクワクするような感じなんですけど、園児たちはどうですか。
そうですね、もううちの子どもたちは元気ですよ、とにかく、やっぱりそれを胸にしてますので、自由であるということが大事だと思ってますから、外出て日に当たって元気に過ごすということ、よく寝てよく遊んで、そしてよく食べると、まあこういうことを大事にしておりますので、よそから来ると大体ねそういう感想をいただきますね、うちの子は元気だということ。あとまあ自分のことは自分でと、アウトドアとこれがかかるんですけどね、年中組からずっとリュックザックで通園してます。その中に例えば外の公園でご飯食べれるように、いつもみんな自分の荷物は自分で管理すると。でそれがまあアウトドアキャンプとか、山登りとか雪遊びとか行った時にもその延長線で、電車の中でもちゃんと管理してると。だから自分のことは自分でということを大事にしてるんですよね、
保育で一番大切にしてることなんです、
毎日の保育の中でですね、
はい、ではここで番組のテーマです。泉幼稚園のおもてなしということで紹介していただこうと思うんですが、ここでもうお一方ゲストにご登場いただこうと思います。2020年父母の会会長の渡辺恵子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここからは泉幼稚園のおもてなしたくさんあるんですけれども、まずは、今コロナ禍じゃないですか、子どもたちの笑顔を守るための取り組みご紹介していただこうと思います、幼稚園そして父母の会で乗り越えてきたこと、園外保育、アウトドア、コロナ禍でなかなかそのイベントとかを開催するのも難しかったんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしたか。
もうこれは正解のないところでみんな歩いてるところで、よその幼稚園さんも大変だと思います。うちもですから乗り越えられたなどとこう言えるような状況ではないんですけれども、ただその中でもですね、いろいろ苦渋の決断する中にその、過程というかプロセスというか、そういったところで子どもをどういうふうに、子どものために何ができるかということで保護者の方とね、やっぱりがっぷり四つで話し合ってきた、その結果でこういうふうにしたっていうことでありますよね、そのあたりかだから乗り越えきれてないんですけど、例えば、3学期雪の保育に行かせられなかったりとか、緊急事態宣言の下では、公共交通機関使えない、これは我々にとって急所なんですけども、だけどもそこをね、きちっと話し合って、プロセス大事にして、私は最後には子供にも謝りましたけども、みんなの健康のためを思ったりとかいろいろある、そんなことでね、話し合いかなと思ってんですよね、乗り越えはね、
渡辺さん父母の会、2020年の父母の会会長だったんですけど、どうですか、話し合い皆さんをまとめるのってすごく大変だったと思います。思いがね、いろいろ皆さんありますからね、いかがですか。
そうですね、やはり 保護者もそれぞれ考えが違ったりとか、あったんですけれども、やはりジョークラ先生おっしゃったように、みんなですごく話し合って、うん、話し合いを重ねて重ねて、いろいろこう思いを一つにしていったという感じがいたします。はい、でジョークラ先生がよくおっしゃるんですけれど、はい、うちの幼稚園はすごくよく換気、もともとコロナ禍ではなくても換気をしている幼稚園なんですけれど、
はい、
いつも窓が開いて、いつも風がこう吹いてくるような、うん、良い意味で、
はい、
幼稚園で、そういう物理的な面でも概念的な面でもものすごく風通しのいい幼稚園だなと感じていまして、はい、先生方も含めて保護者と、こうしたらどうなんだろう、あしたらどうなんだろう、いやこういう問題点もあるんじゃないかなっていうことをすごく何度も何度も話し合った1年間でした。はい、
おもてなしの心で行ったって振り返ってどうですか？
そうですね、先生おっしゃったように、はい、イベントの多い幼稚園で、もちろん幼稚園としての行事も多いんですけれども、父母の会主催という形で保護者が中心となって行う行事もたくさんあるんですね。
はい、
でその中でもお誕生日昼食会っていうのがありまして、はい、お誕生日の該当の子どもたちと保護者が集まってお昼ご飯を食べるんですけれど、はい、それぞれ持ち寄って、でも昨年度はなかなかそういうことは難しいのかなという結論になりまして、うん、実際はできなかったんですけれども、はい、ではそれができない代わりに何ならできるかなということで、みんなで話し合って、お母さんたちそれぞれ意見を出して、もうちょっと場所を広く使って、
はい、
ゲームをしたり飲食を伴わないでスペースを使ってならできるかなとか、うん、子どもたちがどうしたら少しでも日常に近い形で笑顔で過ごせるのかなというのを考えて、はい、昼食会を行ったり、あとお祭りを行ったりとか、はい、あとお楽しみ会、みんなで影絵を見るとかも、うん、工夫した形で行うことができたので、少しは子どもたちに日常に近い笑顔を持ってもらうことができたのかなと思います。
はあ、なんか本当に園児、そして親御さん、園長先生、スタッフの皆さんも距離が本当に近いですね。うんうん、ね、そう思います。
そうですね、そこが売りだと思うし、まあこれは前からやってることですけど、その学年を超えてというか卒業生もまたいつでも遊びに来ていいっていうのがあります
し、はい、そうなんですか。
で今も本当に例えば運動会の代休の日とか、
はい、
そういう時には10人20人単位で来たりしますから、
はい、
それは変わらずやってるので、おもてなしといえばね、
はい、
そういうこともあるかなと思いますし、うん、その中に在園児のお兄ちゃんで高学年で不登校だったりする人もいたりしてね、はい、うん、半年こう引き受けたりして、やっぱり一緒に卒業式出てもらったり、
はい、
その卒業式の文章担任が考えて私は書くだけですけども、はい、その人の場合は、自分で書いたんですけど、
はい、
やっぱりなんていうんですかね、そういうことが今必要かなっていう気はしますね、世の中全体に。なんかこう規制制約で不自由ですわね、
はい、
治療薬がないからやっぱり心配あると思うけど、もう小学生なんか来るとうちの幼稚園でかなりフリーダム、もうマスク外していいんだみたいな感じでこう遊んでたり、はい、なんかそのような子どもの弾ける笑顔をね、
はい、
本当に見たいなっていう思いでずっとやってるんで、多分うちは1週間遅れで一足先行ってるみたいなとこがあるんじゃないかなと。
なんか教保育理念であります、共により遠くへ歩く、
うん、
でも本当に素敵だなって思いました。
うん、ありがとうございます。やっぱね、
はい、
そうだね、人は群れで育つと思いますのでね。
渡辺さんどうですか、泉幼稚園の保育方針について、保護者として改めて。
実際物理的にたくさん歩く幼稚園なんですけれども、
はい、
下馬にある幼稚園なんですが、年少さんから3学年みんなで碑文谷公園まで、大人が歩いても30分ぐらいかかるかなという距離なんですけれども、子どもたちみんなで歩いて、
はい、
休み休みですけれども行ったりとか、実際 たくさん歩く幼稚園なんですが、それだけではなく、みんなでたくさんのことを乗り越えていくという意味合いもすごく大きいかなと思います。私の子供は、
はい、
去年卒業したんですが、運動会の前に あの泉幼稚園ではみんな竹馬を運動会で年長の時にやるんですけれども、はい、運動会の前にあまりこう竹馬に上手に乗れないお子さんがいたんですね、はい、で息子の担任はベテランの女性の先生だったんですけれども、たまたま私は幼稚園に用事があって練習してるなと思いながら見てたんですが、はい、その乗れないお子さんの本当に10センチぐらいから先生が一個一個テープ入って、ここまで頑張ってみよう、で、あ、できたね、すごいね、じゃあ次はここまで、また10センチ伸ばしてテープ貼って、本当に一人一人と向き合って一人一人の可能性を伸ばしてくださったなと思って、私は自分の子じゃないんですけど、
はい、
乗れた時にも竹馬の時にわーって泣いたら、隣にいた保護者の方もわーって泣いて、みんなでみんなをこう育てて先生方も一人一人の子供をしっかり見てくださるし、はい、保護者ももう我が子のようにみんなでこう育てていこうという気持ちがある幼稚園だと思います。
あと一緒になんか子供たちと一緒に自分も歩んでいけるっていう気持ちになれていいですよね、
うん、そうですね、本当みんなでみんなをがやっぱり一つ合言葉ですよね、
うん
うん、
そして泉幼稚園今新たに取り組みがスタートいたしました、世田谷綿花プロジェクトに皆さんで参加していただいております、いかがですか、ありがとうございます。綿花を植えてるんですよね、みんな、はい、各家庭でね、
そうですね、
はい、
泉幼稚園の保護者は学年の垣根を越えてみんな仲がいいので、
やっぱり
めでたどう、あ、はい、うち、あ、何個出たよ、うち全部出たよとかいう話を楽しくしながら楽しく育てています。
あ、そうですか、情報交換とかしてるん
ですか。そうですね、日陰より日向がいいかなと言いながら育ててます。
子どもたちはどうですか。
あ、もちろん子どもたちも芽が出た、綿花って芽が出るときはちょっと可愛くて綿の帽子をかぶってるような感じで出てくるのがすごく可愛らしくて、はい、子どもも喜んで見てました。
綿花になった時の子どもたちの反応が楽しみです。
そうですね、
これからですよね、ぜひまた聞かせていただきたいと思います。ではここでインフォメーションでございます。園長先生お願いします。あれオープンで、そして入園説明会が7月にあるんですよね。
そうですね、今年5回やっておりますので、6月の30と7月の、14ですか、はい、あとは2学期にやってますけれども、まあ、ぜひ来ていただければ午後1時半から3時とどなたでも大歓迎でございます。
詳しくは泉幼稚園のホームページに載ってますので、ぜひチェックをしていただきたいと思います。そして毎週日曜日には礼拝があります、ぜひご紹介ください。
あ、そうですね、はい、泉バプテスト教会の礼拝毎週日曜日10時半から1時間ほどですけれども、ズームでも参加できるんですけれどもどうぞどなたでもお願いいたします。まあ、私教会の牧師になってからですね、この教会、はい、託児室っていう、託児っていう概念をやめたんですよね。礼拝大人と子供と分ける教会も多いんですけれども、もう一つのフロアで、それこそ保育室ですよね、年長組の保育室が礼拝になるわけで、はい、そこにみんなでいようと、で子供がわーわー言ってもまあまあ高齢者も我慢して、よく聞こえないなら説教原稿も用意するし、それ後で読めばいいと、とにかく一緒にいるということがすごく大事で、人間自由なんだから、
はい、
それを大事にして、まあ、その精神が幼稚園の保育方針になっていると思いますので、礼拝なんかでも雰囲気させてもらえるかなと思いますので、
はい、
興味のある方はぜひいらしてください。
どなたでも参加できるんですもんね。
そうですね、
これもまた理念に通じるって言いますか。
そうですね、ちなみに犬もいましてね、うちの犬はもう去年亡くなったけど、犬も一緒に礼拝してました。その犬副園長と称して、保育の現場でも毎朝挨拶に出させたりとかして、まあ、そういうなんていうんですか、包括的というか全部含んでいくっていう考え方、それを私たちは大事にしています。
私も参加させていただきたいな、
はあ、
皆さんも
ぜひぜひ
チェックをしていただきたいと、詳しくはホームページ、うん、ぜひチェックをしていただきたいと思います。では最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします。上倉園長から。
はい、なんか、偉そうに上から何も言うことはないですけども、まあ、未曽有の苦しみの中に今みんな埋めてる状態なんで、でも希望はあるよねっていうのを私は発信していきたいと思うんですよね。本当去年は大変でした。4月5月ガラーンとした幼稚園で仕事しながらつまんないなと思ってて、今子どもたちがいるので本当に幸せです。なんか子どもの笑顔とか声が やっぱり我々の希望だなと思ってますんで、一緒に乗り越えていきたいと思います。あの地域に住む者としてですね、と思って、おりますのでよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。渡辺さんお願いします。
とあのコロナ禍であのどの幼稚園もどの学校もみんな大変なことがたくさんあると思うんですけれども、息子は3年間泉幼稚園でお世話になって、この状況の中でもあの先生方が一生懸命できることを探してくださって、あの一生もの、あの財産をいただいた3年間だったなと思います。今あの幼稚園選びをされている方がいたら、あの泉幼稚園を見に来ていただけたら嬉しいなと思います。
ありがとうございました。泉バプテスト教会附属泉幼稚園園長長倉圭さん、そして2020年父母の会会長渡辺恵子さんでした。
ワン、ツー、スリー、フォ
ー。ここでお知らせです。世田谷区はアメリカ合衆国のホストタウン、共生社会ホストタウンです。ホストタウンとして様々な文化や個性が尊重される共生の街世田谷の実現を目指し、アメリカ合衆国との交流を進めています。また共生社会ホストタウンとして、一緒にできると楽しいねのキャッチコピーを掲げ、障害への理解やバリアフリー化などの取り組みを進めています。世田谷おもてなし交流参加実行委員会では、6月6日から実施を予定していためぐれ世田谷の日プロジェクト、世田谷ピースランタンを大変残念ですが全日程を延期しました。今後改めて実施する方向で調整をしてまいります。詳しくはエンジョイ世田谷のホームページをご覧ください。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、そろそろお別れの時間です。泉幼稚園のおもてなし、幼稚園、園児たち、そしてお父さんお母さんの絆を感じるエピソード、素敵だったよね。そして幼稚園全体で今取り組んでいる世田谷免許プロジェクト、園児たちのワクワクしている姿が目に浮かぶ、みんなと思い出がいっぱいできますように。さあこの番組では皆さんの身の回りで目にした耳にしたおもてなし情報を募集しています。メールの宛先は数字の834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com。 世界に届け世田谷おもてなしプロジェクトまで、あなたからのメッセージお待ちしています。これまで番組で紹介した情報の一部は、世田谷おもてなし交流参加実行委員会の事務局ニュースレター、ソックス通信にも取材記事が載ってるよ。エンジョイ世田谷ホームページにアップされているので、こちらもチェックしてね。ちなみにこの番組は1週おきに再放送でお届けしていなし、また直近の放送なら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができるよ。ぜひ聞いてね。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、お相手はおもてなしちゃんこと 武田よしこよしりんでした。
また来週、バイバイ。
この番組は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の提供でお送りしました。